皆さん、おはようございます。聖書をお持ちの方は今日のテキストである第一ヨハネの4章の7節から12節を開いてください。今日のテキストは第一ヨハネ4章7節から12節です。ヨハネはこのように記しています。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、斜めの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。こうヨハネは記したわけです。さて、今朝また来週ですけれども、私たちが共に学んでいきたいこと、それは互いに愛し合うということです。互いに愛し合うと、皆さんももうご存知の通り、聖書を読めば繰り返し繰り返しこの命令がなされていることを私たちは見ることができます。例えばイエス・キリストのもとにやってきて、律法の中で大切な戒めは何ですかと、そう聞いてきたパリサイ人に対してイエスはこう答えられたわけです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めもそれと同じように大切ですと。このことがマタイの22章37節から39節に記されているわけです。また、ここだけではなくて、例えばイエス様が十字架にかかる前、弟子たちと最後に過ごしたその夜、弟子たちと最後に過ごすことができたその夜、彼が何を教えたのかって、イエスが教えたことは、互いに愛し合うことです。こうイエスは言うわけです。ヨハネの13章34節ですけれども、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエスはご自分がこれから十字架にかかるということを知っていました。そしてご自分がこれからいなくなることをもう知っていたわけです。ですから残された弟子たちがこれから働きを始めていくにあたって、愛し合うということが鍵になることをイエスはよく分かっていたわけです。だから一番最後に、最後の教えとして、互いに愛し合うようにと、そのような命令を与えたわけです。そして確かに、私たちもご存知のことですけど、だと思いますけれども、互いに愛し合うということは、どんなことをしていても、とても大切なことです。イエスの時代に言われたことも今の時代にあっても真理は決して変わっていないわけです。互いに愛し合うことはとても大切だって。ですから私たちも信仰の先駆者たちが歩んだように、兄弟姉妹を、そして私たちの隣人、私たちの周りの人を、すべての人を愛すると、そういう責任が私たちにはあるわけです。でもこう言うと 多くの人はこう思うと思います。いや、確かに互いに愛するということは大切ですと。でも実際にそれを実践することは難しいって、それを実践することは無理ですって。どうして難しいんでしょう。どうして私たちは互いに愛し合うことを難しいと感じるのでしょう。一つ言えるのは、私たちの周りには愛を実践することを妨げるような、私たちが愛を実践することが困難と思わせるような、不可能だと思わせるようなことが数多く身の回りにあるからです。例えば、何度言っても脱いだものをほっぱらかしにするご主人や子供たち、例えば仕事から帰ってきてものすごく疲れていて休憩しようとしているのに、あれやこれやという奥さん、学校の中でも自分が嫌なことや嫌がらせをされたりすることもあるわけです。職場では自分自身はベストを尽くしていると、実際に自分自身はベストを尽くしていたとしても、理不尽に責められたり、また怒られたりするわけです。最も信頼していた友人、そのような人に裏切られることも私たちは経験します。信頼している人に実は陰で自分のことを悪く言っていたというようなことを私たちは経験することがあるわけです。またこういったことというのは、私たちが職場や家庭や仕事の場や学校や、そういったところだけで経験するものではありません。残念ながら教会の中にあっても同じことが言えるわけです。私はあの人のやり方とは合わないって、私はあの人と一緒にいるのはいいけど、あの人と一緒にいるのは居心地が悪いって言い出したらキリはないでしょう。どうして、なんでこんな人を私が愛さないといけないのかって、こんな人には私が愛する資格もないって、あ、そんな愛に値しないって。残念ながら私たちというのはそんな思いを簡単に抱いてしまうわけです。そしてそんなものに私たちが囲まれているこの世の中にあって、そういったものを経験する人の中にあって、ある人はこう考えるわけです。このようにネットに載っていましたけれども、人生は短いのだから自分と合わない人と過ごすのはやめなさい、人生はあなたから幸せを奪い取るような人と過ごすには短すぎるからって。要するに何を言ってるかって、それは自分ともし合わない人がいるのであれば、そんな人はほっといて自分の合う人、自分が一緒にいて居心地のいい人、その人たちと一緒にいればいいって、自分によく自分をよく自分がよく思わない人、そんな人は自分の生活から引き離してしまえばいいって、そうこの世の中は教えるわけです。皆さん、ここで何が問題かわかりますか？何がここで問題か気づかれましたか？ここでの問題というのは、私たちは自分たちの物差しで互いに愛するということを測っているわけです。私はこの人とは合わないって、私はこの人を愛せないって、なぜこんな人に私が愛を示さなければいけないんだって。そして悲しいことに、自分には合わない、自分にはこの人は愛せないと自分の物差しで測ったゆあと、そういった人から私たちというのはよく離れてしまうわけです。 どんなところでもこのようなことをすれば悲しみがありますし、問題となるわけで、なるでしょう。しかしもし、こんなことが教会の中で行われているのであれば、この世にあってイエス・キリストの素晴らしさを明かしするその教会の中で、もし私たちが互いに愛することを行っていないのであれば、それは単に悲劇であるだけではありません。私たちが聖書を見ればそれは罪だって。ですから今朝私たちがもう一度自分自身に問いかけたいその質問、それはなぜ私たちは互いを愛し合わなければいけないのかということです。どうして私たちは互いに愛を実践するそのことをしなければいけないのでしょうか。そのことに関して、その理由に関して、今日の私たちのテキストの7章から12節までは3つの理由を示してくれています。なぜ私たちが互いに愛し合うべきなのか、その3つの理由がこの中に記されているわけです。ですからどうかもう一度私たちの物差しで測る互いに愛することではなく、神が教える互いへの愛を一緒に考えていきましょう。そしてもしこの中にその互いに愛することに難しさを覚えている人がいるのであれば、兄弟姉妹や家族や友人、隣人を愛するのが困難だというふうに考えている人がいるのであれば、このメッセージが皆さんの励ましになることを、また皆さんがより愛を実践していくものへと変わることの助けになることを心から願っています。もう一度テキストを見てください。7節と8節に一つ目の理由が記されています。7節と8節こう書いてました。ある愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。なぜ私たちが互いに愛し合うのか。その一つ目の理由は、愛し合うことが神を知っている者の当然の応答だからです。愛し合うことが神を知っている者の当然の応答だと。もう少し別の言葉で言うならば、救われた者は当然互いに愛し合うということです。救われている人は必ず必然的に互いに愛し合うんだと、そういうことをまずヨハネは言うわけです。さて、それがどういうことなのか。そのことを詳しく見ていく前に、少し皆さんに覚えていただきたいことがあるわけです。で、それは、このヨハネが手紙を書いた、この手紙を書き送った目的、それは小アジアにいるクリスチャンたちに、自分たちの持っている救いに対して、確証を与えるためだったということです。なぜヨハネがこの手紙を送ったのかって、それは小アジアにいるクリスチャンたちに、救いを、あなたたちは救いを確かに持っていると、その確証を与えるためだったと。そのことが第一ヨハネの5章の13節にこう記しているわけです。第一ヨハネの5章の13節ですけれども、私が神の御子の名を信じている、あなた方に対してこれらのことを書いたのは、続きですけれども、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですと。あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためだったと、そういうふうにヨハネは執筆の目的を書き記したわけです。でも皆さん、どうしてヨハネはこの兄弟たちに、あなたたちは確かに救いを持っていると、あなたたちは確かに永遠の命を持っていると、そういうふうな確証を与える必要があったのでしょうか。 なぜわざわざそんなことを言う必要があったんでしょう。それはこの当時、どの時代もそうですけれども、このクリスチャンたちというのは様々な誤った教え、その危険にさらされていたからです。少し戻っていただいて、第一ヨハネの2章の22節の中にヨハネはこう記しています。第一ヨハネの2章の22節ですけれども、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。道地と御子を否認する者、それが反キリストですと。この箇所が、今読んだ箇所が明確に教えること、それはこの人たちの中にイエス・キリストを否定する者がいたということです。イエス・キリストを否定する者が紛れ込んでいたんだと。そしてそれだけではなかったわけです。どの時代もそうですけれども、ユダヤ人の宗教家たちと言われる人たちが、確かにたくさんの知識を、神についてのたくさんの知識を持っていながら、実際救われていない、そんな人たちがたくさんいたわけです。ですから、教会の中を見たときに、自分はクリスチャンだって、自分はたくさん神のことを知っていると、自分は正しいって、そう言いながら、誤った教えを吹き込もうと、撒き散らかそうとする人が紛れ込んでいたんだと。そして、そういった危険性があったがゆえに、そういった人たちによって、自分とあの人の教えを考えたときに、あの人と私の教えは全然違うなと。あの教えの方が正しいのかなとか、あの人はたくさんのものを信じているって、私の持っている信仰とあの人の持っている信仰は違うなと。自分の信仰からは何かが欠けているんだろうかと。そのようなクエスチョンを、そのような疑問を抱く危険性があったわけです。この兄弟たちというのは、何が真の正しい信仰であり、何が間違った偽の信仰であるかを理解する必要があったわけです。何が正しくて何が間違っているのか。そのことを知っていたヨハネは、こんな危険にの隣り合わせにいる兄弟たちを愛したがゆえに、いくつかの確認をするテストを第一ヨハネの中で繰り返し与えたわけです。あなたがもし本当に救われているのであれば、これこれをしているはずだって。そして、今日私たちが見ようとしているこの第一ヨハネの4章も、その意図の中で書かれたわけです。あなたたちがもし本当に救われているのであれば、このようなことをあなたたちは今行っているはずだと。そういった意図のもと、ヨハネがこのことを記したということを頭に入れた上で、もう一度テキストを見てください。7節ですけれども、7節に、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょうと。まず、ヨハネは命令したわけです。で、ここで愛し合いましょうという動詞が使われていますけれども、これは現在形が使われています。じゃあ、だからどうしたんだと。要するに、現在形が使われていることは、クリスチャンというのは、継続して愛し合わなければいけないんだと。愛し合うということは、クリスチャンが、やるときがあったり、やらないときがあったり、そんなものを言ってるのではなく、クリスチャンは、日々、いつも、愛し合うという行動をしているんだと。ですから、私たちはこの世の中にあって、愛し合うということを聞いたときに、この時は私は愛せるけども、この時は私は無理ですと。そんな考え方が充満していますけれども、ここを見たときに愛し合いましょうと。この命令は、そんな、いつできていつできないとか、そういう話をしているのではなく、いつでも 継続して私たちは愛し合うものでなければいけないと、そのことを教えているわけです。じゃあどうして私たちはいつも愛し合うのかって、どうして私たちはいつも愛し合わないといけないのかって、ここでこの7節8節の中でもう一つ大切なことは、このクリスチャンの持っている愛は神から来ているものだからということです。大切なことなのでもう一度言いますけれども、クリスチャンの持っている愛は、私たちから来るものでもなく、私たちが元から持っていたものではなく、神から来るものなんだと。ですから、この箇所が言わんとしていることはこういうことです。本当に救われているのであれば、愛である神から生まれているのであれば、あなたは必ず愛を実践するんだって。そしてもし救われていないのであれば、あなたが愛である神から生まれていないのであれば、そもそもあなたは愛を知らないって。だから愛を実践することはできないんだと。愛は神から来るんだって。皆さん子育てをされた方、また教会学校を見ててもそうだと思いますけれども、子供というものは少なからず親の特徴を受け継いで生まれてきますよね。例えば顔立ちであったり、例えばこう体の体型であったり、またあの人の娘さんはお母さんの性格にそっくりやねとか、そんなことっていうのは私たちはよく話し合ったりするわけです。私たちの子供を見たときに、私たちというのは親がどのようなものなのか、どのような人なのかということを子供を通して私たちは知ることができるって。この箇所が教えることは同じことを言うわけです。救われた人、神の家族とされた人、神の子供とされた人、神をアバ父と呼ぶ人、そのようにできるようになった救われた者というのは、親である神の性質を必ず受け継いでいるんだって。ですから、パウロもエペソの中でこう言ったわけです。エペソの5章の中ですけども、エペソの5章の1節から2節に、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさいと。ここで書かれていたように、愛されている子供らしく、神に習うものになりなさいって。また、愛のうちに歩みなさいって。なぜ、私たちが互いを愛し合うのかって。それは、神から、神を知っている、神を信じて救われたがゆえに、愛である神から生まれたがゆえに、神の愛を私たちは自分のうちに持っているがゆえに、愛し合うというのは当然の応答だって。あなたのうちに神の愛があるんだって。その愛があなたたちを互いに愛し合わさせるんだって。ですから、神を知っている者、そのものにとって互いを愛し合うというのは当然の応答なんだって。ですからもしこの中に神を自分の救い主として、イエス・キリストを自分の救い主として信じていない方がいるのであれば、互いに愛し合うことは不可能です。互いに愛し合うことはできないわけです。なぜなら、あなたのうちに神の愛がないからです。神を知っている者は互いに愛し合うって。それは神が愛であり、その神が私たちのうちにおられるからだって。ですから私たちが今一度しないといけないこと、それは私たちの生き方が互いを愛し合うものであるのかって。 私たちの生き方、互いに愛し合うときに神の愛が私たちを通して明らかにされているのかって、そしてもし反映されていないのであれば、もし私たちが互いに愛し合っていると思っていながら神が神の愛に基づいたものでないのであれば、私たちは自分自身に問いかける必要があるわけです。私は本当に神を知っているのかって、本当に私はこの愛の神から生まれたのかって、私たちが努力をして愛し合うわけではありません。神が私たちのうちに愛を与えてくださったって、もしそれがないのであれば、私たちは自分の救いを今一度考えないといけないわけです。そしてもしこの中でこの偉大なる素晴らしい愛の神を今日知らない方がいるのであれば、どうか今日知って帰ってください。どうかこの素晴らしい愛の神を自分のものとして今日受け入れてください。さて、一つ目、なぜ私たちが互いに愛し合うのかと、それは神を知っている者にとってそれが当然の応答であるということを一つ目に見ましたけれども、二つ目はなぜ私たちが互いに愛し合うのか、二つ目の理由はイエス・キリストを通して神の愛が明らかにされたからです。イエス・キリストを通して神の愛が明らかにされたからだと、そのことが9節から11節の中に記されているわけです。もう一度テキストを見てくださいよ。9節から11節ですけれども、こうヨハネは記したわけです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと、10節まで見ましたけれども、神はイエス・キリストを通して神の愛を明らかにされたと。じゃあ一体どんな愛を神は明らかにされたのでしょうか。この9節と10節の中に3つの特徴、キリストに表された神の3つの愛の特徴を私たちは見ることができるわけです。もう一度9節を見てください。まず一つ目、神の愛は主導的なものだと、神の愛は主導的なものであるというふうに言うことができます。9節はじめこう書いてましたよね。神はその一人子を世に遣わしと。私たちもよく知っているヨハネの3章の16節ですけれども、ヨハネの3章の16節もこのように始まっているわけです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたって。神は一人子をお与えになったほどに愛されたって。ここに記されている素晴らしいニュース、それは誰でもない神ご自身が一人子を世に送ってくださったということです。ですから言い換えれば、私たちが何かをしたからではなく、神が率先して、神が行動を起こしてくださったんだって。そのことをもっとわかりやすく、ヨハネは10節の中でこう記しているわけです。第一ヨハネの4章の10節ですけれども、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですって。何か私たちの中に、実は以前から私たちは神を愛する、そういう思いがずっと備わっていたのかって、そんなことはありません。私たちというのはそもそも生まれた時から ずっと神を愛することができなかったわけです。神の栄光を表すために作られ、神を愛して生きていくようにと、そのようにして私たちは作られたにもかかわらず、むしろ神に逆らい、神が憎まれることを選択して生き続けてきた私たちですけれども、そんな中にあって、神が私たちを愛してくださったって、神自ら私たちを救うために、神ご自身の一人子を与えてくださったんだって。私たちもよく知っているローマの中に、ローマの5章の8節の中にこう記されています。ローマの5章の8節ですけれども、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であったとき、私たちがまだ神に対抗し、神に反抗していたとき、私たちが神の敵であったとき、そんな時にキリストは私たちの罪のために死んでくださったんだって。ですから神の愛って、そのことを見た時に、神の愛というのは何かの条件によって左右されるものではないわけです。誰かが自分にとって都合がいいから愛するとか、私はあの人のことが気に入ってるから愛しましょうとか、相手がどんな人であれ、状況がどんなであれ、神の愛というのは自ら率先して示していく愛なんだって。神の愛というものは神ご自身が主導的に行われるものなんだって。決して何かに左右されることはないって。たとえどんな人であっても、たとえどんなに難しい、愛することが難しい状況であっても、私たちは率先して愛していく。それが神の愛なんだと。いうことがまず一つ目に言えるわけです。そして二つ目ですけれども、神の愛。その二つ目の特徴ですけれども、神の愛というものは、最も必要なものを与えるものだと。神の愛というものは最も必要なものを与えるんだということを私たちは9章の中で見ることができるわけです。こう9節の中にこう書いてます。その方によって私たちに命を得させてくださいましたって。パウロは私たちがキリストを知る、以前の私たちがどのような状況にあったのかということを、こう、エペソの中で記したわけです。エペソの2の1の中でこう言ってます。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってって。私たちは死んでいたって。皆さん、あんまりこう、死んでる人を見かけることっていうのは、ないと思いますけども、でも死んでるもの、死んでる何かに対して私たちがいくら語りかけようが、いくら私たちが何かこう手を握ったり、こうさすったり何をしても、結局死んでるものというものは決して反応することがないわけです。ここで言ってる死んでるというのは肉体的な話ではありません。ここでパウロが言ったのは霊的に死んでいるという話ですけれども、霊的に死んでいた私たちというのは、神に対して決して反応することができなかったんだと。今となって私たちの目には素晴らしい救いのメッセージ。今となっては本当に素晴らしいって感謝だって神様って。でも私たちがこの死んでいた時には、私たちの前にいくら福音を伝える人が現れたとしても、福音を目の前にぶら下げられたとしても、私たちには見えなかったわけです。私たちを今では心から喜ばせるような、そのような素晴らしいニュースも、私たちは耳が聞こえないがゆえに、死んで耳が聞こえないがゆえに、価値がなかったわけです。死んでしまったものというものは何をしようとも反応することがないんだって。ですから、 私たちがイエスを知る以前のその状態というのは、私たちは無力で希望がなかったわけです。そんな希望もない私たちに、神がイエス・キリストを、イエス・キリストを通して命を与えてくださった。さっきのエペソの中の続きですけれども、エペソの2章の4節から5節に、2章の4節から5節の中にこう記しています。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと。私たちというのはそっちに行ってはいけないって、そっちは滅びに向かっているって、そういうふうに警告されていたにもかかわらず、死んでいたがゆえにそれに反応することはできなかったわけです。私たちはこっちが正しい道なんだというふうに信じて、そのように歩んでいたわけです。たとえどんなに周りの人がこっちはダメだって、そっちを言ってはダメだって、たとえそう言われたとしても私たちは反応することができなかったと。でもそんな私たちに、そんな希望もなかった私たちに、神が命を与えてくださったんだと。私たちが最も必要としていたものを神は私たちに与えてくださったって。神の愛、それは主導的なものだけではありません。率先して私たちがするだけではありません。神の愛というものは、私たちに、相手に最も必要なものを与えるものだと。神の愛というのは最も必要なものを与えるんだと。そして最後に三つ目ですけれども、神の愛とはどういうものかと。神の愛の三つ目の特徴は、神の愛というものは犠牲を伴うものなんだと。神の愛というものは犠牲を伴うんだと。十節をもう一度見てください。十節の中にこのような言葉が出てくるわけです。なだめの供え物と。なだめの供え物って。私たちが聖書を開けたときに、私たちが聖書の最初から最後を、ね、見たときに、最も大切で最もよく議論されるその質問、それは、どうして清く完全に正しい神が、罪人を、人の罪を許すことができたのかというものです。どうして清く罪を決して許すことのできない神が、私たちの罪を許すことができたのかって。聖書を見れば私たちは罪、また罪人に対して神が怒っておられる様子を見ることができるわけです。例えば、ローマの一章の18節の中で、ローマの一章の18節の中でこう記されています。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからですと。ですから神は罪人に対して、罪に対して非常に怒っておられるんだと。でもそれだけではないわけです。聖書が教えることは、神が完全に清いお方であるから、必ずその罪を裁かなくてはいけないんだと。絶対に罪を見逃すことができないんだということを、私たちは聖書の中で見ることができるわけです。ある人はこう言うかもしれません。なぜって、神様っていうのは愛の方でしょって、罪を見過ごしたらいいんじゃないって。もしそういう人がいるのであれば、よく少し考えてみてください。例えば、あなたの愛しているその家族が全員何者かに殺されたって、そしてその犯人が捕まったわけです。その犯人と共に今まさにあなたは裁判を受けていると、あなたは裁判の席に座っているわけです。その時にもし裁判官が 私は優しい、私は優しくて、この犯人がかわいそうだから、何の罰もなく釈放しましょうと。そういうふうにもし裁判官が言ったのであれば、あなたは、私たちは、一体どうするでしょう。私たちが言えるのは、私たちはそれに対して OK と。それは大丈夫というふうには絶対に言わないわけです。私たちは、ちょっと待ってと。法に基づいて、正しく裁いてくれと。正義をなしてくれって。正義が必ずなされないといけないんだって。そういうふうに私たちは主張することでしょう。ここで問題なのは、私たちが神の前に同じ存在だということです。私たちは神の前に誰一人例外なく罪人であるって。全人類は清い神の前に罪を犯したんだと。神の法を破ったんだと。ですから神は完全で、完全なる義であるお方で、清いお方であるからこそ絶対にその間違ったことを許すことができない。完全にその罪を間違ったことをに対して正義が成し遂げられなければいけないって。そしてもし、その正義が成し遂げられるのであれば、ここにいる私たち一人一人は、誰一人として言い訳も逃れることもできない。私たちにとって大きな問題というのは、私たちが罪を持っているんだって。そしてその罪を神は決して見逃すことはないんだって。神の義が満たされ、その怒りがなだめられることが必要だったんだって。イエス・キリストはその怒りをなだめる、その供え物として十字架にかかられたって。本来私たちが受けるべきそのような罰であったり、そのような裁きを神は、神の一人子でありイエス・キリストは代わりに十字架の上で受けてくださったんだと。今日のテキストの同じヨハネの、第一ヨハネの3の16ではこう言ってます。第一ヨハネの3の16ですけれども、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですって。私たちがこの福音の話を聞いたときに、私たちが神が私たちの代わりに死んでくださったんだということを聞いたときに、私たちの心には一体どんな思いが浮かぶでしょうか。ああ、それはもう聞いたことがあるからもう大丈夫だって。私たちが気づかなければいけないのは、私たちが何かをしたからでもないって。私たちが決して何かそれに値したわけでもないって。神の一人子、イエス・キリストが、神が私たちのために命を捨てなければいけなかったんだって。私たちはいつも、このことを当然と思ってはいけないわけです。私たちのことを神は命を犠牲にしてまで愛してくださったんだって。神の愛、それは犠牲を伴う愛だと、そう私たちは言うことができるわけです。さて、こんな愛を私たちに示してくださった神、その私たちに対する私たちの責任というものは一体何でしょう。そのことを私たち11節の中で見ることができるわけです。もう一度11節見てください。こう続いています。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですと。 神がこれほどまでに私たちのことを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合わなければいけないんだって。皆さん、気づかれたかもしれませんけれども、ここでヨハネは7節で、互いに愛し合いましょうと言った7節から9節の中では、互いに愛し合うべきですと言葉を変えたわけです。で、この違いが一体何なのかって、それはこういうことです。互いに愛し合うというのは、私たちに選択権があるわけではないって。愛というのは、私たちがやりたい、やりたくないにいかんせん、私たち一人一人に課された義務なんだと、いうことをここでヨハネは言うわけです。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら、私たちはその神の愛を実践することは、もはや私たちにとっての義務なんだと。神の定義にあって、人ではなく神の定義にあって、互いに愛し合うということ。それは、どんな相手であろうが、どんな状況であろうが、そんなものは一切関係なく、イエスが愛したように私たちも愛することなんだと。それが神が教える互いに愛し合うということです。問題は私たちの生き方がどんなものなのかと。あなたはどんな相手でも、どんなに自分が好ましくないような状況にあったとしても、この人にはどうしても優しくしてあげられない、この人にはどうしても愛を示すことができないと、そのようなもしあなたが状況に置かれていたとしても、自ら率先して互いに愛し合うことを行っているでしょうか。それとも、自分はまあいいや、相手が来たらやろうって、受け身になっていないでしょうか。またあなたは、私たちは相手が最も必要としているものを満たそうと、そのような思いを持って互いを愛しているでしょうか。第一ヨハネの中に、第一ヨハネの三章の、第一ヨハネの三章の17節、18節の中ですけれども、こうヨハネも記しています。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんかって。私たちは単に愛していますというような言葉を言えというふうには求められているわけではないわけです。私たちは兄弟が困っているのを見て、兄弟が必要を覚えているのを見て、そのことに対して私たちは喜んで愛を示そうと、そのようにしているでしょうか。また、私たちは兄弟が罪を犯しているのを見て、その方に関して我関せずというふうにはなっていないでしょうか。勘違いして間違ってはいけないのは、愛するということは罪を無視するということではありません。もし私たちが罪を無視するのであれば、それは愛ではないわけです。なぜなら私たちは皆罪を犯すわけです。私たちは皆過ちを犯すわけです。問題は、そこからどのようにして主に喜ばれるものへと変わるのかと。もしあなたがその兄弟が犯している罪を見て何もしないのであれば、何も言わないのであれば、それはその兄弟が成長するそのような機会を削いでいる、そのようになるわけです。 この人とは合わないって、この兄弟とは私は合わないって、この人がなんかいろんなことをしてるけども私はほっとおこうと、そのようにして私たちは距離を取っていないでしょうか。また何より私たちの周りにいる、まだ救いを必要としているそのような人がいるにもかかわらず、その人が最も必要とするもの、最も必要とするその福音のメッセージを私たちは持っていながらその人たちに語ることをしないと、そのようなことに私たちはなっていないでしょうか。私たちが持っているこの素晴らしいニュースを最も必要としている人に私も伝えていきたいと、愛を私も示していきたいと、そのように私たちは熱心にメッセージを伝えているでしょうか。そして最後に、私たちは犠牲を払って互いに愛し合っているでしょうか。ある人を愛するのには時間がかかるかもしれません。自分の思い通りにならないかもしれません。こうやってほしいって。でもそれをその通りにならないかもしれません。時間がかかるって。もしくは私たちの感情を犠牲にしないといけないかもしれません。私たちはもしかすればお金を犠牲にしないといけないかもしれません。私たちはエネルギーを犠牲にしないといけないかもしれません。たとえどんなものが犠牲になったとしても、私たちは互いに愛し合おうとしているでしょうか。神が私たちを犠牲を持って愛してくださったと、そのことを私たちは知っていながら、この犠牲は私は払えないと、そのようになっていないでしょうか。私たちには愛し合うというその責任があるんだということをヨハネは教えるわけです。そして最後に、なぜ私たちが互いに愛し合うのか、その三つ目の理由ですけれども、三つ目の理由は、私たちが愛し合うことを通して神が明らかにされるためだと。なぜ私たちが互いに愛し合うのかと、三つ目の理由は、私たちが愛し合うことを通して神が明らかにされるためだと。もう一度十二節を見てください。十二節の中にこう書いてました。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと。私たちが知っていることは、神は霊だということです。イエスはヨハネ4章の24節の中で、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと、神は霊なんだということを言ったわけです。そして霊であるがゆえに、私たちは誰一人として神を見たことがないんだと、誰一人として神を見たことがないんだと、パウロもこのように、テモテの第一テモテの6章の16節の中で、第一テモテの6章の16節の中でこう言ってるわけです。ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメンと。誰一人として神を見たことがないって、でも私たちが神を見る方法があるんだって。この世の中にあって私たちは神を明かしすることができるんだって。私たちを通して神を見ることができるんだって。どうやって？それは私たちが互いに愛し合うことによってと。それが可能なんだということを私たちは御言葉から見ることができるわけです。繰り返しになりますけれども、私たちには責任があるんだと。私たちは互いに愛し合うその責任を負っているんだと。決してこれは進めではありません。こうしなら、こうしたらいいよというふうに神が言っているのではありません。私たちは互いに愛し合わなければいけないんだと。そのような責任があるわけです。さて、 ここまで見てきました。ここまで互いに愛し合わなければいけないその3つの理由を私たちは見てきたわけです。皆さんどうでしょう。難しいと。確かに私は大切なことだと分かってるけど、それは難しいってそう思われてるかもしれません。それに対して言えることは、確かに互いに愛し合うということは難しいことです。でもさっき言ったみたいに、私たちはこの互いに愛し合うということを命令として受けているわけです。ですから私たちは、私たちができないからするのではなく、私たちは神から言われているがゆえにそれをするんだと。でも私たちは確かに難しいと。どうやったら私たちは互いを愛し合うために成長することができるんだろうと。どのようにしたら私たちは互いに愛し合う、そのようなものへと変わっていくことができるんだろうと。そう思われた方、いくつか私たちにできることがあるわけです。たくさんでありますけれども、まず私たちは祈ることができるんだと。私たちというのは、互いに愛し合うことができるように、まず神の前に祈る、そのような必要があるんだと。パウロも同じように祈っている様子が、テサロニケ第一の中の 3-12 の中に記されているわけです。テサロニケの第一の 3-12 の中にこう書いてます。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますようにって。あのパウロも愛が増し加わるように祈り続けていたわけです。私たちも同じことです。私たちも私たちの愛が増し加わりますようにと。私たちの神に対する愛が、そして兄弟姉妹、隣人に対する愛がより増し加わるようにと、そのことを私たちは祈らなければいけないわけです。神の助けをいただくことが必要なんだと。また祈るだけではなく、私たちというのはイエス・キリストの霊を覚えることもできるわけです。イエス・キリストの霊を覚えるって、皆さんが福音書を読めばイエス・キリストが弟子たちと共に過ごしたその様子を見ることができるわけです。その中を読んでいて、皆さんもフラストレーションが溜まったことがあるかもしれませんけれども、私たちは数々の場所でいつまで経っても成長しない弟子たちを見ることができるわけです。例えばピリポはこういう会話をしています。ヨハネの中のヨハネの14章7節から8節ですけれども、ピリポはイエスがこういうわけです。私を知っていたなら父を知っており、すでに父を見たのですと。私を知っているなら父を見たのですとイエスが言ったその次、主よ、私たちに父を見せてくださいって。話聞いてますかって突っ込みたくなるようなことってありますよね。ピリポさんと、さっき今私を見たら、私を知っているなら父を見たって、なぜ同じ父を見せてくださいなんて頼むんでしょうって。ピリポだけではなくペテロもそうです。ペテロは自分はあなたのためには命を捨てると、あなたのことは絶対に裏切らないとイエスに約束しました。どうなったかって、三度イエスを知らないと、そういうふうに否定したわけです。ペテロたち、弟子たちだけではありません。十字架にイエスがかかった時に、十字架の周りにはイエスのことをあざけったり、イエスに唾をかけたり、イエスを罵ったり、自分を処刑しようとしている人たちに囲まれていたわけです。そんな人に対して、そんな人たちに対してイエスがしたこと、それはこう祈ったって、ルカの中にこう書いてるわけです。ルカの23章の34節ですけれども、父よ、彼らを お許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですって。福音書の中を見ていれば、人間的に見れば、イエス・キリストはいつ切れて、こんな弟子とはやってられないと。こんな弟子は私にはいらないからもっと別の弟子をって。探すことももちろんできたかもしれませんし、十字架にかかっているその中にあって十字架から降りてそこにいる人全員滅ぼすことも神はできたわけです。しかし、イエスがしたことはそうではなかったって。イエスがしたことはそんなに全然成長しない弟子たちを、自分のことを処刑しようとしているその人たちを、そんな人たちに対してさえも主は愛を示されたって。どんな人に対してもイエスは率先してその人の必要を満たして犠牲を厭わなかったって。そのことを聞いてある人はこう言うかもしれません。いや、それはイエス・キリストがイエス・キリストだからできたことですよって、それは神だからできたことですよって。私たちが今日見たこと、それから言えるのは、その神の愛があなたのうちにあるんだって。イエス・キリストの愛した、その愛が私たちのうちにあるって。ですから私たちは言い訳することができないわけです。同じ神の愛を私たちは持っているって。確かに難しさありますし、確かに私たちは失敗をしたりするでしょう。しかしそれは私たちの責任をから逃れるその理由にはならないわけです。救われているのであれば神の愛があなたのうちにあるんだと。ですから覚えることです。イエスがどのようにして人々を愛されたのか、そしてその模範に私たちは習っていくことが大切だと。そして最後に、祈りを通して愛が増し加わるように祈るだけではなく、イエス・キリストの模範を覚えるだけではなく、最後に私たちはキリストを通して神があなたに示されたその愛を私たちはいつも覚え続けることです。キリストが私のために何をしてくださったのかって、どっかの誰かの罪がイエスを十字架につけたわけではないわけです。私の罪が十字架につけたって。でもその罪を神は許してくださったと。ですからこう言えるわけです。神を、そして互いを最も愛する人は、自分がどれほど許され愛されたのかを感謝している人だって。神を、そして互いを最も愛する人、それは自分がどれだけ許されたのか、自分がどれほど愛されているのかって、そのことを感謝している人だって。主はどうしようもなかった、そのような私たちを命を持った犠牲を通して明らかにしてくださったって。そして感謝のことに、その神の愛が私たちのうちに今あるんだって、今神は私たちを愛してくださっているんだって、こんな素晴らしい愛で私たちは今愛されているんだと、そのことを知っている私たちの責任、それは共に互いに愛し合うことを学び、そのことを実践し続けることです。ですからどうかもう一度、互いに愛するということがどういうことなのか、そのことをよく考えてみてください。そしてそのことを共に実践するものへと変わっていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたのことを心から愛しています。本当に私たちはあなたの犠牲によって今このようにして生かされています。あなたは私たちがどうしようもない時に率先して私たちの最も必要であったその救いを 犠牲を通して私たちに与えてくださいました。私たちはその愛を今知ったものとして生かされています。そのことを心から感謝いたします。どうか私たちがこの愛を持ったものとして互いを愛し、互いに仕え合い、あなたのその素晴らしい愛をこの世にあって実践していくことができますように。私たち一人一人は弱く、多くの場合で難しさを感じますけれども、どうか私たちがあなたに信頼して、あなたの模範に倣って、今日を忠実に歩んでいくことができますように、この時を感謝して、この御言葉を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。